人会を共に持てることを感謝しております。今日は有名な箇所、ローマ人への手紙の8章28節を中心に、神様の最善の導きとは何だろうか、そのことを共に確かめていきたいと思います。神様が全てを益としてくださる、そうパウロは証ししていますけども、本当にそうだろうかと、そう思える出来事を経験いたします。パウロ自身はどんな生涯を送ったかと思いますと、彼は外国生まれのユダヤ人ですけども、最も高名な素晴らしい先生のもとに学び、そしてユダヤの国の将来を担うエリートとして嘱望されていました。大祭司から任命を受けるほど国の中枢にいましたし、議会で票を投じたとありますから議員の一人だったと考えられています。力も能力も溢れていました。しかしイエス・キリストを救い主とは認めていませんで、迫害者として歩み、そして今までの自分の誇りは何だったんだろうかという大きな挫折を経験しつつ、しかし神様に召されて180度方向が変わって、自分を捨てて裏切り者と呼ばれながらもキリストを伝え続け、それ以降はもう苦難の生活でした。迫害され、そして旅の中で多くの苦労をし、非難されましたけども、しかし多くのクリスチャンの方たちに愛され、そして彼らのために労苦し、そして晩年は投獄されて獄中で命を閉じていきます。この彼がさまざまな危険や苦難に遭いつつ言い残していることはこの言葉です。まず、このローマ人の手紙の8章28節から32節を拝読してお祈りいたします。新約聖書、大きな聖書ですと310ページの下の段からです。ローマ人の手紙第8章28節から32節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めて認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。 私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。天の父様、神様の愛とお救いのご計画を今日改めて確かめたいと願っております。どうか御言葉に光をお与えください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは、司会者の姉妹が紹介してくださいましたように、最善の導きの目標、ちょっと硬いテーマなんですけども、神様が最善に導いてくださるのは何のためかということを聖書から確かめたいと思います。すべてのことが共に働いて益となる、それが神様を信じるように導かれた方たちの確信だとパウロは証ししています。それを証するパウロは、先ほど冒頭にお話ししましたように、決して順風満帆とは言えない生涯でした。初めの部分はもう順風満帆だったかもしれませんけれども、それが間違いだった、無価値だったと気がつかされてからパウロの生涯は幸いでしたけれども、波乱万丈でした。世の人々からすれば、こういう死に方はしたくないという生涯の終わりでした。しかし彼はすべてのことが共に働いて益となる、そう証ししています。イエス様はご自身の弟子たちに、自分の十字架を追って私に従いなさいと召されました。またイエス様は十字架に向かわれる前の晩に、あなた方は世にあっては患難があります、苦しみがありますと言われました。パウロもまた、信じた人たちに、あなた方が神の国に入るには多くの苦しみを得なければならないと、言われています。私事を話させていただきますけれども、私と、のりこ姉妹が結婚に導かれた時の言葉は、苦しみを共にしてくださいというエペソ人の、手紙、手元への手紙でした。で、そのことを結婚申し込みの挨拶に、お父様に向かって、話したんです。もうバカ正直もいいとこなんですけども、一緒に、苦労させてくださいと。お父様は娘を苦労させるのかって、じゃあやれないと言われて、いや幸せにもしますと、苦しみが紛れに言いましたけども、そんな、ことがあり、もう確かに苦労させたことは間違いなかったんですけども、共に、会いましていただいて、感謝しております。そんな現実がある中で、あらゆることが最善に導かれるとはどういうことなのか。そもそも、幸いとか良いとか、いうのはどんな判断基準があるんでしょうか。そこを、今日考 考えてみたいんです。話はすれますけども、良いか良くないかを判断するためには、何のためという目標が定まっていないと良いか悪いか、違ってくるんですね。聞きな例で前以前恩師が話してたんですけども、腕時計、今日してないんですけども、高級腕時計は、時を見るには、良いかもしれませんけれども、これで、釘を打とうと思ったら全然役に立ちません。釘を打とうとしたら、金槌の方が、はるかに役に立ちます。時には、なくて石で打つ場合もあるでしょうし、私もよくやってしまいますけど、ペンチで打つこともありますけど、やっぱり金槌にかなわないんです。また教会に車で来られている方たちがおられますけども、どうしてこの車、この車種を選んだんだろうかって、いろんな条件があると思いますね。大勢運ぶことを一番にして選ぶ車と、楽しむための車とはやはり違います。また置かれている、環境によって良い車は変わってくるかと思います。まっすぐな道を高速道路を走るために快適な車と、ネパールの山岳地帯で生活のために使う車とはやっぱり、何が良い車という条件が違ってくるかと思います。私たちにとって良いことが何なのか、イエス様を信じる前は自分が願うことが叶うことが、良い人生だと、漠然と考えていますけど、じゃあ自分は何を願ったら良いかというと、突き詰めると、難しいなと思います。そこで視点を、変えて、考えてみたいんです。神様はどんな目標を持って私たちを作られたのか、ご自分の御子をくださるほど私たちを愛しておられる神様が、当然私たちを愛し慈しみ幸せにしたいと願っていらっしゃいますけども、どんな目標を持って私たち、また世界を作り、そして私たちを導いておられるのか、そのことに耳を傾けてみたいんです。神様は最善の導きで私たちをどう導こうとしておられるのかです。そのことをまず第一に覚えたいです。神様が与えてくださった私たちの生涯の目標は、キリストの家族となることです。29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神様の、一人子御子、この、御子イエス様と、兄弟関係になって、神の家族となるためです。 そう、神様は、願って、計画を立てられました。29節にはあらかじめ知っている人たちとあります。また30節にあらかじめ定めた人たちとあります。不思議なことですけども、神様は私たちを世界を作る前からご存知でした。母親がまだ生まれてこない子供の生涯を思い浮かべる、それよりもはるか昔に私たちの誕生や人生を思い描いて、神様は計画を立て準備をしてこられました。どんなふうになってほしいか、私たちは親として子供の将来を思い描くと思いますけれども、御子の形と同じ姿に、先に、と言いますか、永遠に、おられる、神の御子、この方の家族にふさわしいように、同じ思いを持ち、同じ希望を持ち、そして同じように、考え、喜び、そして、使い合う家族となるにふさわしいように、そう、私たちに、家族としての、ふさわしい、資格、素質を備えようとされたんです。幸いな家族になって喜び合う、これが天国ですし、神様が私たちを作られた目的です。では御子の形、イエス様にどんな姿をイメージされるのか、いろんな絵や映画などまた物語が書かれており、また聖書に実際のイエス様のお姿が記されています。イメージを皆さん抱いていらっしゃると思います。御子イエス様はガリラヤのナザレの大工の息子として誕生し、大工を職業にしておられました。見かけについては、普通の人。特別背が高かったり、特別美男子だったりとは記されていません。しかし、その方に近づけば近づくほど、素晴らしい記憶、また、真実で、愛に満ちた、ご性格が、現れてきました。御子と同じ形にといったら、みんな田舎の大工さんになりなさいという意味ではありません。見かけや立場や、また男女の違いがあっても、もしイエス様が日本人のサラリーマンだったらという本が教会図書にありますけれども、もしイエス様が子供だったら、イエス様が婦人だったら、もしイエス様が私の家族だったら、どんなだったでしょうか。どんな立場であっても、イエス様は 素晴らしい神様の愛を明かしされたことでしょう。そしてイエス様は信じた者と共に人生を歩んでくださいます。クリスチャンになった、イエス様を信じて救われたということは、神様と一つにされることです。神様と共に、イエス様と共に歩むものとされたんです。イエス様が私の罪を許し、罪を許したのは神様と共にいるためです。共に一致して神様の愛を表す生涯を歩むために私たちは救われたんです。家族が影響し合うように、もっと強くイエス様は私たちと共に生きる中で素晴らしい生涯を気づかせてくださいます。今同じ家族になると、お話しいたしましたけれども、もう一つのイメージとしては、クリスチャンは花嫁と呼ばれています。教会が一つに集まって、夫であるキリストの花嫁となると、実際の結婚生活はあまりイメージしないでほしいんですけども、それは何を表しているかというと、清く傷のないものとされて一心同体とされるという意味です。もはや二人ではなく一人なのですと、結婚について聖書を教えていますけれども、何のわだかまりもなく、何の隠し事もなく、いつも心を合わせて共に歩むことを喜び、そして共に完成していく、どちらが偉いとか偉くないとか、そういうことを抜きにして、相手のために自分を捧げ切って、信頼しきって共に歩む、そういう関係になるということ。そして弟子たちがあまりのイエス様の清さに、私のようなものから離れてください、私は罪深いものですからと言って恐れましたけども、その反対にイエス様が、あなたには何の欠点も傷もない、素晴らしいと心から言っていただけるものに変えられて、共に歩むようにされるのです。絵本や映画やアニメの物語に、こうして二人はいつまでも幸せに暮らしましたという最後の言葉が多いですけれども、それに勝る永遠に幸いのうちに歩む、この素晴らしい目標に向かって神様は導いてくださいます。この最善の計画、最善の導きの目標は、私たちが長子であるキリストと共に歩む家族となるためであるということを覚えてください。第二に覚えたいことは、 この最高の目標に向けて神様はすべてを備えてくださったということです。良いお家に、加えられるというのは結構プレッシャーのことがあると思います。王家に、養子にされるとか、また、結婚で家族に入れられるというと、しきたりや考え方、習慣、言葉遣い、身だしなみもあらゆるところで違うかと思います。それは大変な苦労かと思います。神様は神様のご自身の神様ご自身の家族に私たちを迎え入れるために、しかし心配ないようにすべて備えてくださいました。一つ一つ短くお伝えしたいと思いますけれども、この29節と30節にありますように、あらかじめもう前もって準備してらっしゃったということが記されています。エペソ人の手紙の1章4節には、神は世界のもとが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのですとあります。そしてこの神様が選ばれたのは私たちではなく、神様ご自身が選んでくださったんです。私が選んだんじゃなくて、神様が選ばれたということは、私がこの人とお近づく気になりたいというときにですね、相手がダメって言われたら、それで終わりですよね。しかし神様は、私が選んだから大丈夫と言ってくださいます。そしてこの選びの召しは不変です。いいかなと思って選んだけど、やっぱりダメだからなしにしてくださいますかということはないんです。どんなトラブル、また失敗、そしていろんなことが明らかになった、不都合なことが明らかになったとしてもですね、大丈夫というか、知らなかったということ、かったということは神様ありませんので、私は不安だということがあっても、神様は大丈夫にしてくださいます。捨てられることが決してないんです。そのためにイエス様は十字架にかかってくださったんです。30節を見ていただけますか。召しというのは救いに選んだということ、そして召した人たちをさらに義と認めとあります。正しいものと認めてくださった。私たちは失敗を犯してしまうものです。正しい判断を間違うことがありますし、あえて悪いと知りつつやってしまうこと、考えてしまうことを山ほどあります。少なくとも私はそうなんですけど、姉妹方どうですか。私は悪いことを思いついたこと、実行したことありませんっていう方はいらっしゃらないと思います。しかしそれらの清い神様に対する罪、ふさわしくないものはすべてイエス様が十字架で許して私たちは罰せられることがありません。 そしてすでに犯してしまった罪の代価、それはイエス様が支払ってくださり、また私たちの罪に支配された弱さ、汚れはイエス様がそれをご自身一人に負って死なれ、蘇ることによって拭い去ってくださったんです。イエス様に信仰によって結びついたときに、この拭い去ったという力が私たちに働いて、私たちの罪は拭い去られます、清められます。そしてすべてを支配して裁かれる方が、あなたには罪がありませんと宣告してくださり、その通りになるんです。これが義とされるということです。8章の33節を見ていただけますか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。そして30節に戻っていただけますか。最後の文、義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。栄光というと、ちょっとピントに、栄光を与えるってピントを来にくいんですけども、栄光とは、もうしっかりしたもの、素晴らしいものをもう全部集めたものとイメージしてください。神様がこの栄光の主です。神様が持っていらっしゃる良いものを全部私たちにくださるんです。それは表現しようがないんですけども、どうしてそう言えるのかというと、神様はご自身の良いもの、それをすべてイエス様に預けられました。相続人として実子であるイエス様に委ねられたんですけども、そのイエス様ご自身を教会に与えられたんです。その結果、神様の良いものはイエス様のものになり、イエス様をいただいた私たちはイエス様が自分のものになりますので、イエス様が持っていらっしゃる良いものは全部私のもの、イエス様のものでもあるんですけども、になったんです。こうして神の家族にふさわしいすべての準備と必要なものは神様が与えてくださいました。あとは完成するだけなんですけども、この目標はすべてのことが益と働いて完成します。これが3番目に覚えたいことです。8章の以降にいろんな邪魔が入りますと書いてありますけれども、38節39節を読みいたします。私はこう確信しています。命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神様は一切を救われたお方ですね。ですから被造物というと、もう神様以外のもの、すべてのものという意味です。どんなものであってもキリストにある神の愛から引き離すことはできない。 誰も奪うことができないと約束されています。神様の愛から引き剥がされたような経験を私たちはします。しかしそうではなくて、かえって神様との愛の結びつきが確かなものになるように、すべての障害が用いられるというのが、このすべてのことをが共に益と働いて益となることなのです。聖書にさまざまな出来事が記されていますけれども、例えば旧約聖書の高潔な人物でありますヨブ、サタンは神様の前に正しく歩んでいましたヨブに目をつけて、彼の信仰を破壊しようと企みました。神様はこのヨブの命に触れてはならないという条件のもとに、ヨブの家族やヨブ自身を攻撃することを許しました。彼は理由も知らされないまま突然の悲劇に苦しみます。しかし神様が見込まれた通りに、また神様が守ってくださったので、ヨブは最後まで信頼し続けました。そしてヨブの後半生は前半生よりもさらに倍に祝されたと記されています。ヘブル人の手紙が証ししてますが、信仰をいただいた方たちが迫害に苦しみ、地上の困難の中で人生を終える例がたくさんあります。パウロもそうでした。しかし神様を苦難の中でかえって信仰を練り清め、そして地上で証しし、天で豊かな報いを得るようにさせてくださいました。パウロの、もう救われた後、もう今まで何やってるんだ、やってきたんだろうかと、それは憤怒のようだったと、証ししてますけど、でもそのことがあって彼は熱心に主が使えるものと、主に使えるものとされました。ここに今挙げました信仰者たちも、時に疑問や不安や絶望に見舞われたことを聖書は記しています。しかし神様は守ってくださいます。そればかりか、イエス様自身そのような苦難に遭われて行かれたのです。神様は信じた者を決して見捨てません。神様が味方ですので、誰も私たちに敵対できません。私たちの必要をすべて神様は満たしてくださいます。パウロは決して、豊か、前は豊かだったんですけども、キリストの弟子となり宣教者となってからは、乏しさも経験しました。しかし、富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと証ししています。そしてフィリピ書4章13節の言葉にこうあります。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。どんなことにも対処できると、どんなこと困難にあっても最善に会いましてくださると証ししています。人生には終わりが肝心です。人生の終わりはいつ来るでしょうか。地上の生涯の終わりではありません。死んだ後、その後に裁きがあり、その裁きの後の永遠の時が人生の価値を決めます。 神様はご自身の裁きの前に立つ私たちの最終ゴールが祝されたもの、幸いなものとなるように導いてくださいます。これが神様の最善の導きの目標です。その時に生まれてよかった、生きていてよかったと言える生涯を約束してくださるのは神様だけ、イエス・キリストの神様だけです。ですから聖書はこの方に信頼する者は誰も失望させられることがないと私たちに約束しておられるのです。神様の最善の導きは生涯、一生涯終えたその先のゴールのためです。私たちは永遠の幸いが用意されていることを覚えて、それを目指して救いの道を歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、神様があらゆることを益としてくださる、その信仰を持って私たちが歩めるようにどうかこれからも導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。